先週クリスマスを迎えました。クリスマスおめでとうございますと本当に改めて申し上げたいと思います。天の御使たちが羊飼いに現れてこの喜びを知らせました。御使たちはこう言います。ルカの福音書2章の10節から12節までのところですけれども、恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。そして御使いが賛美を捧げます。御使いの賛美はこういう賛美でした。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。こうして天使は賛美を捧げて去っていきますが、そうしますと羊飼いたちはベツレヘムに行って緑子イエスを見つけて、そして天使の言葉通りに救い主が与えられたということを喜んで人々に語り賛美しながらまた帰っていったと、そのように聖書は伝えています。そこに生まれていた救い主というのはまだ本当に小さな赤ちゃん、泣くことしかできない、あるいはお母さんからおっぱいをもらうことしかできない、そういう小さな姿です。しかしどんなに貧しく貝羽桶の中に寝ているようなそんな小さい姿であったとしても、キリストがおられるところに喜びと賛美があるということをこのルカの福音書は私たちに語っています。でイザヤもまたここで先ほど朗読しました10節で、私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶと予言をし、大いなる楽しみは主から来る、喜びは神から来るということを証ししております。このイザヤ書はユダ王国のウジヤ王の時代から、それからヒゼキヤ王の時代に至るまで、このイザヤが見たこと、神様から聞いたことが記録されております。イザヤが最後に仕えた王様はヒゼキヤ王です。この中に書かれている通りでありますけれども、ヒゼキヤ王は病気で死にかけます。しかし預言者イザヤを通して語られた神の言葉によって生きながらえるという恵みを受けます。38章をご覧になるとそれが書かれておりますけれども、しかしこのヒゼキヤ王はお見舞いに来ましたバビロン王の使いを喜んで迎えて、そしてその迎えた時にユダ王国の宝物蔵やあるいは武器が入っている倉庫を全部一つ一つ見せるわけです。このヒゼキヤ王の心にはどんな思いがあったのかと推測するんですけれども、私たちの国にはバビロン王国には及ばないかもしれないけれども、これほどの財宝があり、これほどの武器も持っているんです。 まあ、そんなことを誇りたいという思いもあったのかもしれません。しかしやがてそれらのものが何一つ残らず奪い取られる時がやってくる。このイザヤ書の39章を読みますと、イザヤからそのようにヒゼキヤ王は言われてしまいます。楽しみや喜び、安心が奪われてしまう時、実際それがやってくるのはヒゼキヤ王の時代から100年ぐらい後のことなんですけれども、それは確実にやってくるとイザヤは厳しく伝えます。主にある喜びではなくて人間的な喜び、私たちはこれだけ持ってる、そのヒゼキヤ王が持っていた自信ですとか、そういうものから来る喜びですね。それがやがて国全体を揺るがすものになっていくということであります。ユダ民族の揺るがない喜びは主から来るものではなかったのか、イザヤはこの予言の書を通して問いただしているようであります。私たちもこの1年を本当に厳しい時として過ごし、それは今も続き、来年も続きそうであります。お仕事を失ったり、環境が変化した、そういう中で命を脅かされている人々が多くおられます。自殺をされる方が増えたということも聞きますし、若い方々の中にそれが増えているというふうにも聞いています。私たち自身も同じような思いをしたかもしれませんし、暗い気持ちになったでしょうし、がっかりするような出来事を経験したかもしれません。今の私たちには多少なりとも疲れが溜まっているという状態、そういう状態にあるかもしれませんし、まあ、多くの人々にとって、私たちも含めてですけれども、まあ、このウイルスがこんなに心身に応えるとは思いもよらなかったと、そんな実感が今抱いている私たちの思いかもしれません。今まで当然のように受けてきた喜びが消えてなくなるような思いを私たちは経験いたしました。しかしこの時、主はそうかもしれないけれども、私によって楽しみ喜べ、私に会って楽しみ喜びなさいと招いておられるのであります。やがてユダ王国はバビロン帝国によって身ぐるみ剥がされるように、富もそれから優秀な人材も全部持っていかれます。そして裸になったユダ王国は周囲の国々に自らの恥をさらすことになります。あのユダも落ちぶれたものだと言われるようになるのです。なんと辛く悲しい経験をすることになるんでしょうか。それは一面主からの裁きであり、ユダ王国は自分はまだ大丈夫だ、自分はそれだけの力をまだ持っている、なんとかやっていけるんだと、そういう思いでいたユダ王国は自分たちの慢心を受け止めなければならなくなります。 その刈り取りをすることになります。しかし一方でイザヤの預言はこの素裸になってしまったユダを覆う神様の恵みを約束しています。主はユダの罪と恥を救いの衣、正義の街灯で覆い、花婿のように冠をかぶらせ、花嫁のように装いをさせてくださる。かつての栄光を取り戻すと約束をしていてくださるのです。それはまた富が増えたり領土が拡大するというような、そういう形で現れるのではなくて、11節にある通り、賛美と正義がユダの人々を通して国々の間に芽生えるということ、これが明らかになるんだと言います。私たちはこの年思いっきり賛美をするということができませんでした。皆さんマスクしながら賛美するって本当に何とも言えない不自由な思いだったと思います。声を合わせてハレルヤコーラスを捧げるということもできず、本当に残念でありました。しかし主なる神、救いの御子は失われた喜びと賛美の声を私たちに再び取り戻させてくださる。それをこのイザヤの預言の中に約束していてくださるのです。ルカの福音書の2章で救いの御子の誕生を告げたこの天使の賛美、その声は救い主イエスを会話を家に見つけた羊飼いたちの口にも与えられて伝わっていきます。罪から来る恥と諦め、また不安に押しつぶされて主への賛美を忘れていた人々がまた心から喜んで賛美することができるように、キリストは羊飼いのうちに宿ってくださいました。そのために主はこのイザヤ書62章の一節で語っておられるように、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために沈黙はしないと言われます。主はご自分の民のために黙っていないということは、祈りをやめない、取りなしを続けてくださるということです。その結果、散らされた旅が再び輝きを取り戻す、その時が来るのです。でその輝きというのは、ここにその義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまではとあります。松明の光というのは、まあ、私たちからしますとなんかそれほど明るくないように思いますけれども、当時の暗闇の中では一番明るい光が松明の光でありました。暗闇の中にいた民が再び眩しいほどに輝くための祈りが決して止むことはない、継続して捧げられていくというのです。でその取りなし手が救いの御子キリストです。暗闇の中を歩む私たちのうちにも同じ主が宿り、取りなし、そして私たちに内なる声、賛美を与えてくださるのであります。そしてその民はこの62章の2節を見ますと、 あなたは新しい名で呼ばれると書かれています。神様が新しい名をお与えになる。イスラエルはいろんな名前で呼ばれますけれども、このイザヤ書の中で44章2節にエシュルンという名前で呼ばれています。エシュルンというのは正しいものとか高潔なもの、気高く清いものという意味であります。でその名をイスラエルは与えられ、神様からそういうふうに呼ばれた。なんと素晴らしい名前を与えられたのでしょうか。でもそれはイスラエルの民が正しいからエシュルンと呼ばれているのではなく、彼らを救い出された神が正義であり、彼らを正しい道へ導かれるから、だからエシュルンなのです。そしてこのエシュルンは主から離れ罪を犯し堕落しやすい、そういうものである、そういうものなんだという自覚を覚えるための名前でもあります。主がイスラエルをエシュルンというふうに呼ばれたように、また新しい名前で呼ぼうとなさる。でそれがどのような名前かはここでははっきり書かれておりません。隠されておりますけれども、名前が変わるということは性質が変わるということを意味します。でどういうふうに変わるのかということがここには書かれています。62章の3節、あなたは主の手の中にある輝かしい冠となる。あなたの神の手のひらにある王のかぶり物となる。神様の手の中で冠となるほど、神様がそれを私かぶりたいなと思われる、そのようなものにあなた方は変えられるんだということであります。私たちは主の喜ばれるものに変わりたいと、そういう願いを持っているお互いではないかと思います。本当に主の喜ばれる教会になりたいと心から願います。そしてそのように変えてくださるのは主イエスです。主イエスは常に私たちのために黙ってはおられない、取りなし続けていてくださる。そのために主イエスは天から降りてくださり、私たちと共にいてくださる方になられました。私たちはこの年も折々に聖霊の導きを得て、自分自身のさまざまな姿に気づかされたことでしょう。また主の憐れみに触れ、私は主から愛されているということに気づきを与えられたでしょう。その気づきを与えてくださった主は私たちをまた新しい名で呼ぼうとされます。あなたは変えられる、あなたは変えられるんだと、私の手の中で輝かしい冠として私の身につけるものとなる、そういうものとなるんだと、私から離れずに目を開かれ変えられていくんだ、そういう願い、主の願いが私たちに与えられているのであります。ですから私たちは主の手の中にとどまり、 変えられていきたいと思います。それは主のお言葉を信じてその中にとどまっていくということによって与えられるものです。私たちをそのように導いてくださる主に感謝を捧げてこの年を閉じたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたはこの年私たちを恵み深く導いてくださいました。コロナウイルスの感染症で私たちはひどく痛めつけられましたけれども、あなたの守りがあったことを覚えて感謝いたします。今なお私たちは痛んでおり、不安を覚えたり、あるいは苦しんだりということがありますけれども、主よ、私たちはあなたの手の中にあって輝かしい冠と呼ばれる、そのようになるとあなたが約束をしていてくださり、主イエス様が共にあって私たちのために取りなし続けていてくださる、そのことのゆえに心から感謝であります。主よ、その感謝を捧げつつこの年を閉じますが、新しい年にも希望を持って歩み続けることができますようどうぞよろしくお導きください。御手に委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。